SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
オーストラリアでは今年、勤務時間外の仕事に関する連絡を拒否できる、いわゆるつながらない権利が法制化されました。労働者の権利についての話題が多く上っています。例えば職場でのメイクアップ、雇用主は従業員に対して化粧をするよう求めることができるのでしょうか。多くの職場には何かしらの服装規定、ドレスコードがあります。制服であったり、勤務中の最低限の身だしなみだったりです。中には職場で義務化されたドレスコードもあります。例えば化粧をすること、そしてタトゥーやピアスの禁止などです。シドニー工科大学ビジネススクールで雇用法の准教授を務めるジュセッペ・カラベッタ博士は、雇用主は従業員に対してドレスコードを義務付けることができると説明します。
Employers have a right to issue lawful and reasonable order.
雇用主は合法的に合理的な範囲で従業員に命令する権利があります。もともとイギリスコモンローに由来する考えで、現在も適用されており、これらの規制の根拠となっています。端的に言えば、オーストラリアやイギリス、他の国や地域でも、職場でのドレスコードは大抵このカテゴリーに入ります。カラベッタ博士でした。ドレスコードには勤務中の礼儀作法やネクタイの着用、制服の着用など、職場での専門性や職業倫理を保つための服装規定が含まれます。雇用主はまた、安全面での理由で服装の決まりを設けることができます。例えば、足の指が見えない靴の着用などです。カラベッタ博士によると、ドレスコードの大半は、それが年齢や人種、宗教など保護された特性を侵害するものでない限り、従業員に遵守を求めることができます。
Anything that doesn't trigger anti-discrimination laws.
差別禁止法に抵触するものでなければドレスコードに含むことができますが、一方の性別だけに特定したものは注意が必要です。イギリスで受付係がハイヒールを履いていないことを理由に自宅に返されたケースがよく知られていますが、これは本当に常軌を逸していて、常識的な人であればありえないことだと思うでしょう。なぜならこのケースではドレスコードが一方の性、女性だけに求められるものであり、雇用主として問題があるものだからです。カラベッタ博士でした。それでは職場での化粧はどうでしょうか。これは単純に線引きができません。カラベッタ博士は、従業員に化粧を義務付けるには雇用主は注意が必要だと説明します。化粧を求められるのが女性だけであれば、それは問題になるかもしれません。しかしその一方で、メイクアップ商品を販売したり、メイクアップサービスを提供したりするなど、特定の業界や役割であれば、例外が認められるかもしれません。
There might be an exception there.
カラベッタ博士でした。それでは、例えば女性は化粧をし、男性はネクタイを着用するなど、性別によって異なった服装規定を課すことはどうでしょうか。カラベッタ博士は、一方の性に課されている規定を守るその負担がもう一方よりも多くない場合、負担が平等であれば許容されると語ります。
So the courts and the tribunals tend to say, by definition,
裁判所などの判断は大抵、定義上許容される範囲であればできるというものです。ですが一方の性だけに課す、そして全体的に他の性別やジェンダーを平等に扱っていなければ深刻な問題になるかもしれません。カラベッタ博士でした。博士はまた、ドレスコードを会社の方針として明記しておけば大丈夫というわけではないと続けます。
It's not just about whether you have a valid
ドレスコードを明文化しておけば、それを根拠に従業員を解雇できるという単純な話ではありません。フェアワークコミッションが問題にするのは不当な解雇です。 そして法律では従業員が過酷で不公平または理不尽な方法で解雇されないよう守っています。ですから有効なポリシーがあるかどうか、それを根拠に解雇できるかどうかということよりももっと範囲の広いものです。
カ
ラベッタ博士でした。仮にドレスコードを守らなかったことによる不当解雇のケースをフェアワークコミッションが扱う場合、カラベッタ博士によるといくつか検討される争点があります。そのポリシーがすべての従業員に知らされていなければ雇用主の立場は厳しくなります。その規定が継続的に適用されていない、過去に遡って適用されている場合もそうです。またポリシーの内容は実際の作業に合ったものでなければならず、仕事内容と関係のあるものかどうかも要素の一つです。例えばドレスコードでタトゥーを隠さないといけないとしても、クライアントと接する立場になければ何のための規定かという話になります。カラベッタ博士でした。しかしたとえドレスコードが理不尽なものだとしても、現役の従業員が異議を申し立てるのは難しい場合があると博士は指摘します。すべての従業員がそうだとは言いませんが、大半の従業員は定義上雇われの身であり力はありません。仮にあなたがカジュアルの従業員だったとしましょう。労働組合にも入っておらず、声を上げることで負けるかもしれません。仮に理不尽さを認めさせることができても、勝負では負けで次のシフトがなくなるかもしれません。ですがもしあなたが実際に解雇されたとしたら、元従業員の立場は強くなり、雇用主の立場は難しいものになります。カラベッタ博士でした。博士は服装規定を理由に解雇された場合、労働争議はしやすくなると続けます。労働争議に持ち込む覚悟があり、期限内に手続きを行えば、今は21日間が期限だと思いますが、不当解雇を申し立てることはかなり簡単に実現できます。トリビューナルですので、通常の裁判所に訴えを持ち込むよりもアクセスしやすくなっています。ですが申し立てを行うことには政治的な側面もあります。そのリスクを取りたいと思いますか？裁判履歴に記録が残り、雇用主を訴えた人物として業界に名前が知られることを受け入れていますか？カラベッタ博士でした。博士によると、服装規定をめぐっては雇用主が圧倒的に優位なものもあります。それは職場の衛生と安全に関わる規定です。なぜそのポリシーがあるのか。雇用主の主張を正当化するものの一つに、職場での安全と衛生を守るための義務があります。例えば肉の処理をするブッチャーがリング上の鼻ピアスをしたいと言っても、雇用主が安全と衛生を理由にできないといえばできません。職場での安全衛生規定はほぼ他の要素を超越して優先されていると言えます。カラベッタ博士でした。SBS ニュースのラニアヨロップのストーリーを SBS 日本語放送の平林純子がお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。